ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
世の中ゴールデンウィーク、
はい、
真っ盛り、
はい、
収録は前半4連休が終わったところで最終日に撮っておりますが、はい、後半は最終日、スノーさんのことスクランブル聞きいただくと分かりますが、はい、スノーさんが個展をしまして、ゴールデンウィークの最終日5月6日月曜日の祝日に、
はい、
プレミアプレビューということで、通常会議より少し早めに先行公開、
はい、
で、その場で収録をさせてもらうということになっておりますので、
はい、
ぜひフォトスクラブの方もお聞きいただいて、神保町の神保町画廊さんの方に遊びに来ていただければと思いますが、
はい、
ゴールデンウィークはいかがですか、はい、何かご予定は。
まあ今日なんですけれども実はどうしても城に連れて行けと言われてもう忙しいんだよもうあれは個展の準備がさまだ終わってないんだからと言いつつ、割と近所の、あの群馬県にあるお城に、まあ、お城というか、群馬県の近所の近所なんですけど、行ってきました、もうあの朝早く出て何時くらいかな、昼過ぎには帰ってきましたけど。
あ、そうなんだ。
はい、まあ家からね、そんな30〜40キロぐらいなんです。
ほうほう。
東京より近かったです。
あ、そっか。
まあ都内に行くよりは近かったし。ということで、じゃあ、まあ、あの、
いずれお城シリーズ。
お城シリーズ第何弾かわかんないですけど、また、あの、まとめて、おきたいと思います。は
い。いや、いいですね。で、もう後半、あ、もうそうだよね、最終日に固定なのに、
はい、
どっかにとか余裕はないよね。
そんな、本当は行きたくはなかったっていうか、あの行く余裕はないんですけれども、まあ家族サービスしとかないと、あとあと、ね、めんどくさいっていうか、なんていうか。
家族はミッションと。
そうですね。はい、ミッション。こなして、先にミッションは
こなしておこう。
はい、
そうです。なるほどね。いや、僕はミッションこなせそうにないので。
あらあら。
もうそうです。ゴールデンウィークって何みたいな状態になっちゃってますけど、
ね、いや、まあ、忙しいのはいいことなんでしょうか。
なんか、まあ、卒業式、入学式の話もしましたけど、そこで一旦落ち着いて、はい、これから来週はないのかな、再来週からかな、
はい、
体験学習運動会が入ってきますので、
はい、
バタバタしそうな感じがするんですけど、それ前にやっておかなきゃいけないことがいろいろとみたいな状況でバタバタしておりますが、もう1週目なんですね。
はい、
第1週エンターテインメントの週と。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
今週はスノーさんから映画一本ご紹介いただくんですが、私ちょっと見れてないんですけどね。
はい。
まあ、クリラジの方でね紹介してもらったテレビ番組なんですけど、
はい、
怒り浸透っていう番組が
はいはい
ハマっておりまして、
はい
はい、有吉さんと。マツコデラックスさんと、夏目さんっていう女性の、はい、アナウンサー、曲かな、
はい、
わかんないですけど、3人でされている番組なんですが、基本トーク番組なんですけど、
ああ、はい。
いや、面白いですよ。
あ、そう。
あの、まあ、3人のやりとりもすごい面白いんですけど、
はい。
毎週、新三大丸
々、はい。
日本人が知っておくべき三大、三つの大、はい、 で毎週それぞれなんですけど、
はい、
スポーツものがすごい秀逸なんですよ。
ほー。
あの、なんとか選手のすごい三大必殺技みたいな、
う
ん、とか、なんか、こうプレイ3つとかね。
ああ、なるほどね。
あるんですけど、
はいはい、
スポーツものがすごくその紹介の仕方がすごく良くて、
はい、
あの全然知らない競技とかもあるんですよ。まあ基本あんまりこういろいろ見てきてなかった方なので、最近いろいろ見てるんですけど、
うん、
あの、スケートの選手とか、
はい、
昔の選手なんですけど、あの黒人のフィギュアの選手、
はいはい、
フィギュアって最近でこそこうチラチラね、浅田真央ちゃんとか、
はい、もうアジア系の人がね、
あ、
出てきました。
で見てますけど、黒人
の、そうそう、うん、
黒人の選手ってあんまり記憶に
ほとんどないですね。
ね、
うん、ね、ついこの間のオリンピックぐらいかなって、オリンピックというか、
うん、
うん、いましたね。
でその選手がもう印象に残る三大演技っていうのが紹介されてて、なんかいろいろ不遇な状態が続くんですよ。
あ、
でまあそのすごいですね、あの助走をつけて3回転とか
はい
するんじゃなくて、もう、スタート、うん、演技が始まった直後にすぐ3回転。
お
で、3回、4回転したんだっけかな、
はい、
が、3台のうちの一つで選ばれてたんですけど、うん、結局その試合としてその回転数を認められなかったのかな。
へぇ、それは、規定の問題なんですか。
うん。3回転として着地した瞬間にね、すごい、やったみたいな感じのあれを取っちゃうんですよ、その、
はあ、はいはい。
で、そこら辺が、なんかその、優雅じゃないみたいな、エレガントじゃないみたいな、なんかそんなのもあったりとかで、結局その回転も認められなかったりとか、するんだけど、しばらくそれを頑張るらしいんですよね、
うん。
で、そのエレガントさにかけるみたいな、なんかそういう酷評があったりとかして、
はい、
で、オリンピックでも、結局、納得のいく評価じゃなくて、
うん、
他の選手の評価と比べて明らかにちょっと違うみたいな。
うん、
で、最初上がらなかったりするんですよ。
うん、
銅メダルだったっけな、
う
ん、2位だったんだっけかな、銀だったか、表彰台には上がるんだけど、てっぺんじゃなくて、で、うん、すごいそこに上がらないっていうことで最初、抗議するんですけど、で、さすがにそれは、っていうことで、上がりには上がるんですが、
うん、
メダルを外すんだったっけかな。何かその彼女なりの抗議で、なんかするんですけど、
はいはい、
で、最後に、
はい、
三大の一番最後だ。あ、じゃないな。三台のうちのもう一つが、なんかね、スケートで、あ、最後か。
はい。
バク転みたいなのするんですよ。
ああ。
要は、滑ってバク転して着地するみ
たいな。はいはい。
ただ、競技会ではやっちゃいけない禁じ手なんですって。
はい。
もうその、自分が引退を決めたところでそれをやるんですよね。
はい。
で、それまでの二つの二台、三台のうちの二つは、結局みんな悔しい思いをして終わるんですよ。
うん、
で、その最後も結局、強化としてはダメなんですけど、うん、スケートって最後、演技が終わると、リンクに花束が投げられたりとかあるじゃないですか。うん、なんかもう大歓声だったんですよ。
まあ、
禁じ手を下にもか
かわらず。はいはい。
で、その、エレガントさがないみたいなところもすごく改良してきて、
うん、
そういう表現も出しつつ、だけどそういうバク転をしてしまう。
うん、
で、大絶、スタンディングオベーションみたいにはなるんですけど、うん、まあそういう禁じ手をしてしまってるので、
はいはい、
評価としては得られないんだけど、 すごいいい表情するんですよ。
あ
とそれまでこうずっと悔しい顔とかね、泣いたりとかしてたのは、
はい、
すごいいい顔してね、
はい、
これずっと追っかけてたカメラマンとか絶対これを抑えたら快感だろうな。
あ、なるほどね。
見たりしたんですよね。だからそういう知らない選手を紹介してくれたりとか、うん、本当はだからね、番組の3分の1ぐらいかな、後半の3分の1ぐらい、なんか15分とか20分だと思うんですけど、
はい、
もうなんかすごい見入っちゃう感じ、
はい、
なんか本当にねくだらないのもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ウルトラマンの三大変とこ怪獣みたいなのとかね。そういう週もあるので、そういう時ちょっと、まあ笑えるのもあるので、まあまあ楽しめるんですけど、
うん、
やっぱスポーツものは本当にね、毎回こう見入っちゃう感じ、うん、知らない競技でも楽しめるし、知らない選手とか見ると、あ、この間ね、あれやってたんですよ。車椅子のテニスプレーヤー、
はいはいはいはい、
世界ランク1位日本人の方、
あ、もうあの人は言う、まあ車椅子界では有名です。
あ、そうなんだ。
とも有名なんですけれども、う
ん、なんかその人の、まあ、三大プレー、
はいはい、
あの好プレーの方でね、
そうそう
紹介されてて、いやすごいなと思って、
うん、あまあね、こうプロ中のプロですので、
うん、なんか途中あの手の手術をされたり
とか、はい、
さらに上を目指してみたいな、
ね、うんうん、で、そうなんです。
唯一のプロなんですってね。
あ、そうですね。はい。
あの車椅子とテニスで、うん、を競技されている中では、
はい、
唯一プロ選手ということで紹介されてましたけど、
うん、
それは2台しかなかったんですって。
うん、
2台のとこで 2つ目で終わっちゃうんですよ。で、なんでかっていうと、映像がないんだって。
ああ、そうなんですか。ああ、まあ、あの、誰も撮ってなかったっていう。
そうそうそう。だからそれだけその露出がないっていうことなんでしょうね。
う
ん、
まあ、そうかもしれないね。
うん、でもその二つでもこう、なんていうの、世界選手権じゃない、オリンピックだったかな。うん、
パラリンピックですか、
ね、うん、ですね。
はい。
で、その世界一だった人と戦う、すごいラリーを繰り広げるシーンとか、紹介されてたんですけど、いやもう、普通の、そう、車椅子じゃなくやってるテニス、全然引きを取らない、こう、引き込まれ
感、はいはい、
迫力のあるね、
はい、
すごい、試合でしたけど、
そうですね。
もうそういうのをね、その短い時間にうまくまとめてくるんですよ。
うん、
で、いや、これはと思ったら、その、そうはなかったと。
はい、いや、
そうです。その二つ見てもらってお分かりの通り、こう三つ揃えられないけど、
うん、
ぜひ皆さんに見ていただきたかったっていうことで、
はい、
紹介されててね。
うん、
その、いや、まあその見せ方もすごいなっていうのもあるんだけど、
うん、
三つ揃わないっていうね、その、パラリンピックの、
うん、
この間のロンドンの時にも思ったんですけど、やっぱり、パラリンピックの方ってもう明らかに少ないじゃないですか。
そうですね。う
ん、ね、なんか
メディアの露出も。
同じにしてもいいんじゃないかな。
そうそうそう。
って思って見てたんですけど、うん、結果こういうふうに。
そう。もうむしろ、その、なんていうんですか、こう、面白さっていうかなって、でも珍しさって言ったら悪いけど、
うん、
っていう、びっくり度合いでは絶対パラリンピックの方はびっくりする競技多いと思うんですけどね、
うんうんうん、
見慣れてないし、
うんうん。そういう意味ではね、もっともっと露出が増えるといいなぁ、
ね、うん、そうですね、
うん。感じがしてみたんですが、はい、まあそんな、怒り浸透をぜひチェックしてみてください。面白い。はい、
あの車椅子卓球っていうのもあって、
うん、
こっちは結構まあ裾の広いらしいですよ、こっちも。
へ
え。うちの息子中学校の時にちょっとやってたんですけど、
うん、いやでもパラリンピック、ロンドンの時にパラリンピックの、
はい、
始まる前の NHK とかいろいろ紹介されてたの見てましたけど、はい、やっぱ まあ、普通のアスリートと変わんない、なんか、
う
ん、
そうですね。
アスリートの狂気というかさ、
はい。
なんだっけ、車椅子のマラソンの選手だったかな、短距離だったかな、
はい。
短距離か。車椅子、こう、ね、なんていうの、うつ伏せ？
ああ、はい。
ほぼ、うつ伏せ状態にして車輪を回すときに上半身が起きる。
うんうん、
その時に息するんだけど、
あ、
下に落ちた状態は、
うん、
その人の場合もう呼吸ができないんだって。
あ、
要はこう、漕いでる時に、要は水泳でバタフライしてるような
もの。ああ、潜ってるみたいな。
うん、その人の体の場合だと、
落ちた時
に胸が圧迫されて、もう呼吸ができない状態になっちゃうらしいんだけど、それでさ、
うん、
競技続けてるって、ちょっとある意味競技というかさ、
はい、
そのアスリートの凄さみたいなね、
うん、
そんなのも紹介されたけど、まあなんかすごいなと。でもなんかもうちょっとね、もっともっと露出が増えてもいいのかなっていう気がしますけどね。なんかメディアもなんかそこら辺違うかなみたいな、なんで同じように取り扱わないんだろうみたいなのありますけどね、
うん、
実際だからパラリンピックでどれぐらいメダル取れたとか取れてないとかって知らないもんね。
まあ、確かにそうですね、興味を持って調べないと、
うん、
ニュースとかで出てこない
です。出てこないですもんね。なんかあんだけ盛り上がってるのにっていう、ちょっと残念な気がしますけどね。なんか本当になんか、うん、そういうところに目を向けてるっていう意味ではあの番組ってすごいなっていうね、
うん
うん、いやなんか誰もこんなの注目しないだろうみたいな、
うん、
有名な野球とかを紹介するときもあるんですけど、それもなんかすごいねマニアックな三大を選ぶんですよ。
そう、その普通の人はよく知らない
とか、そうそうそう、なんかこうプレー三大みたいなのもあるんですけど、悔し負けの三大とかね、そのなんかそういった感じのスポットの当て方をして、すごく、でもある意味そういう視点でいろんな紹介をすることで興味を持つ人が増えたりするわけじゃないですか。
はい。
なんか、そういう意味ではすごく僕は好きな番組なので。
はいはい。
ちょっとエンターテインメントあまり見れてないんですけど、この怒り浸透は毎週チェックして見てたりするお気に入りの番組なので、
ああ、なるほど。
スポーツに興味のある方もない方も、ぜひ、そのスポーツで三大があるときをチェックしていただけ
ると。ああ、常に三大がある、あ、スポーツってわけではない。
そうそうそう、常に三大はあるんだけど、
あ、スポーツであるわけではなく、うん、次、あ、分かりました。
そのウルトラマンの、ま、ひどい負けっぷりの三大とかね。
あ、そうですか。
ありましたね。ウルトラマンペラペラになっちゃう負け方するとか、カラータイマーが取られちゃうとか、そんなのを集める三大があったり、
ね、なるほど。
あと何でしたっけ、大門軍団のやつ。
西部警察。
あ、西部警察の三大爆破シーンとかね。
あ、
そんなに。
なんか懐かしい話ですね、それ。
一回目がガソリン何リッターとか、
二
回目になると何リッターとか、なんかそんな。爆薬何キロだったっけかな。
うわ、
なんかそんな紹介がされたりね。その三大の紹介の仕方もどういうふうに三大なのかみたいなのかも面白いですので、う
ん、はい、
ぜひ、見ていただければと感じでございます、
はい。
ということで、今週これじゃないんです、はい。スノーさんが映画をご紹介してくれますので、
はい、
今週ご紹介してくれるのが、
はい、感染パニック映画。日本産なんですけども、うん、まあ、方法画なんですけど、うん、感染列島っていう、はい、映画なんですが、
はい。
はい。まあ、前、今もね、中国で、 鳥インフルエンザじわじわとというか、
はい、
なんかいや不気味な感じなんですけれども、うん、これこの感染列島は確か SARS とかね、
うんうんうん、
あと鳥インフルエンザとか、
うん、
その辺ちょっとこう、大変だってなった時に作られた映画なので、
うん
うん、まあシミュレーション映画
はいはい、はい、
にっていう、まあそういう解説というかね、そういうカテゴリーで生み出された映画です。
うん、
はい、主演は妻夫木さんと檀れいさんですね、
はいはい。
ということになっていますけれども、うん、はい。まあざっと説明しますと、
うん、
あらすじですけれども、まあまず、妻夫木聡さんが演じる松岡っていう若い救命救急医がいまして、
うん、
まあそこ、その人と、あと、まあ、檀れいっていう、檀れいさんが演じる、小林栄子っていう人は、うん、WHO のメディカルオフィサーの人がいるんですけど、
うん、
まあそれぞれちょっと紹介がありまして、
うん、
その、檀れいさんが演じるメディカルオフィサーは、フィリピンかな、
うん、
で、鳥インフルエンザが、こう、山間部の、小さな村で、蔓延していて、っていうところ、
うん、
そこで、まあ、封じ込めの、こう、指揮を取るっていう場面があります。
うん、
だこの人はこういう人なので、まあ、すっごい、できる女っていうか、
うんうん、
もう仕事に燃えている、こう、使命感に燃えている、
うん、
人っていう、こう、描かれ方をしているんですけれども。
うん、
で、まあ、あと、その、妻夫木さんの救命救急医は、まあ、救命救急医ってものすごく過酷なね、お仕事なんですけれども、うん、まあ、割と、こう、まだ若手というか、の、もあって、こう、すごい優しい感じな人、
うん、
人物像として描かれてます、
はい、
うん。で、まあこの二人を軸に話が進むんですけれども、うん、まあ、最初普通に風邪ですみたいな感じで患者が来まして、
うん、
で、まあ普通、まあちょっと熱高いけどとか言って、
うん、
薬出しときますからっていう話で一回帰るんですけども、二、
はい、
回目にそこの、こうお正月なんですね、ちょうど。
うん、
まあ年末ぐらいかな。
うん、
で、お正月なので、に、また今度、休館としてその人が来るんですけれども、うん、ご夫婦で、若い夫婦なんですけれども、二、うん、人とも非常に重篤な状態なんですね。
うん、
高熱、あと、吐血、
うん、
まあ、肺炎とか、起こしていて、
うん、
もう死にそうっていう状態で、休館として運び込まれて、
うん、
で、その時に、その松岡っていう妻夫木さんの上司にあたるのが佐藤浩一なんですが、
うん、
その人がこれは新型インフルエンザと同じような症状だとか、
うん、
みんなすぐなんていうの感染しないように、
うん、
マスクと手袋と何とかしろとか言って、
うん、
処置をするんですけど、
うん、
ものすごくこう血を吐いちゃって、その血を思いっきり浴びちゃうんですね、その、
うんうん、
その血が、
うん。
で、あまりのその出血っていうか、その、症状の、変、なんていうの、激烈な症状にもみんなびっくり仰天みたいなことになっていて、
うんうんうん、
で、その後ですね、まあそこの町の、その後かな、まあ一応それと並行して、その町の養鶏場で、鳥が全滅しましたっていうようなニュースがあって、うん、これはもう鳥インフルエンザだみたいに、こう、なんて言うんでしょうね、もう、こう、大騒ぎに、
うんうん、
なってメディアが押しかけたりとか、うん、するわけなんですけれども、
うん、
もうすぐ、1日2日でどんどん、こう、患者が増えていくっていう状態で、
うん、
その最初に、最初の患者を、見た斉藤浩一さんも、
うん、
が演じるその先輩の腕利きの 救急医も、
うん、
あの、すぐ死んじゃうっていうか、あまりにも展開の速さにこっちがついていけないっていう。もう次の次の日っていうかね、
うん、
あの次の場面では、患者が多すぎて、
うん、
救命救急では見切れませんみたいな。
うんうんうん、
あの、で、重篤な人はすぐ死んじゃうし、
うん、
こう、医療行為を行っている側、まあ、病院としても、
うん、
これはどうしたらいいんだっていうか、あの、タミフル、とりあえず、まあ、インフルエンザの可能性があるので、
うん、
タミフルでって言うんだけど、
うん、
あの、患者さんにはタミフルも効かないし、とかいう、そういう、どんどんこう広がっていくスピード感っていうのは非常に、よく描かれていて、
うん、
ちょっと見ていて怖いっていうか、辛いっていうか、そういう感じなんですけれども、うん、で、結局ですね、もうどうしようもなくなってしまうところまで一気に話が進んで、
うん、
その、WHO からそのダンレイという人が、
うん、
ダンレイが演じる小林英子というメディカルオフィサーが病院に乗り込んできて、
うん、
もうこの病院を閉鎖しますっていうか、
うんうんうん、
完全にその、この病気のための、隔離病棟にしてしまいますっていう。うんうんうん、ところまで行くんですが、まあ、それに対する病院側の、まあ、病院の院長とかね、
うん、
経営側、ってか運営側の、
うん、
こう、との圧力とかね、うん、外から来た人に支持される、みたいな、そういう圧力だったり、
うん、
まあ、病院関係者の若手の医師が、こう、うろちゃいてしまったりとか、
うん、
いろいろな圧力が描かれていて、
うん、
まあ実際にこういうほぼパニックに近い状態になったらどうなるんだろうみたいなのがよく、こう、一つ一つ結構きちんと描かれている感じはあるんですけれども、うん、なんか、結局ですね、その全体的には、どんどん広がっていく。
うん、
で、しまいには、その町も閉鎖してしまうということで、
うん、
自衛隊とか、まあ、一種の戒厳令といいますかね、
うん、
自衛隊も出て、町を封鎖する、うん、発症した町は次々と閉鎖していくしかないっていうふうになって
町ごとするんだ
そうそうっていうふうになって、まあ、半年から1年後には、
うん、
まあ、もう日本のこう経済機能が麻痺していますっていう状態になってしまうので、
うん
うんうん、まあ街とか荒れ放題みたいな、
うん、
そういう描写があったりするんですけれども、うん、まあその中でも一応治る人も出てくるわけです、
うんうんうん、
で治る人も出てくるんだけれども、なかなかその収まらないということで、
うん、
これはどうもインフルエンザじゃないらしいっていう話になってきます。
うん、
で、最初に、に患者を見たその妻づきの松岡医師と、
うん、
その小林英子っていう、うん、の二人が、まあ、もともと、その、なんていうんでしょう、松岡医師が、
うん、
大学で医学を学んでいたときに、
うん、
まあ、先輩医師としていた、そのダンレイの小林英子さんと、ちょっと恋仲だったっていう、
はいはい、
そういう、こう、サブストーリーもあるんですけれども、
うん、
その二人で、こう、この病気は、そのものは何なんだっていう、
うん、
という、まあ、謎解きもあるんですけれどもね、うん、それを、やっていくに従って、どうも、インフルエンザではなく、
うん、
な
ん
か全く別なものだし、
うん、
それで、まあ、ウイルスは確定できない。
うん、
で、じゃあ、鍵はどこにあるかっていうと、やっぱり最初に発症した患者だろう。
うんうんうん、
で、その、まあ、その夫婦で、最初に担ぎ込まれた、旦那さんの方はその場で亡くなってるんですけれども、
うん、
さんの方はとりあえず、回復して、いくんですよ。
うん、
で、何か思い当たる節はないですかって、その海外に行ったとか、
うん、
海外から来た人と接触したとか、
うん、
って聞くんだけど、はっきり言わないんですね。 で、そのうちその人が病院から抜け出してしまうっていう。うん、そう、その病院から抜き出すっていうところであれあれと思ったんですけど、うん、ストーリー上ではそこの病院隔離病棟に、抜け出せるわけがない。あの、こう、全部囲われてるし、周りには自衛隊みたいなです、ね、ばっか、防毒マスクみたいなのして、守ってるわけなんだけど、簡単にいなくなるところがすごくて。で、まあ、映画だからと思って見てると、結局その人のお父さんが、東南アジアのちっちゃな、こう国で死をしていて、でお正月に帰ってくるんだけれども、その帰ってくる直前に見た患者が、どうもなんか非常にこう感染性の強い病気を持っていたらしい、で日本に来た時もちょっとすでに症状が出ていて咳してたりするわけなんですよね、はいはい、で、お正月にこうその自分の娘のところに訪ねてくるんだけど、自分の症状も、自分が発症してるっていうことと、自分が面倒を見ているそのちっちゃな国のことが気になってすぐ帰るっていうところが、帰ってしまったっていう、いうのがやっとその消えた患者を見つけることで、分かって。で、そこからもっとすごいことに、本来は、その隔離病棟にいる隔離病院にいるから外に出られないはずのその松岡医師なんですけれども、フィリピンまで、フィリピンっていうからそのお父さんがいた、海外まで行っちゃうっていうそれ無理だろうとか思いつつ見てると、まあ結局そこで、そこの小さなね、エビの養殖をやってる島、あるんですけれども、そこでその病気が最初に爆発的に流行って感染して、で結局そこのエビの養殖のだけの、ある会社が運営しているエビの養殖施設と住民の島なので、他とあんまり行き来がなかったんですね。
はいはいはい。
孤立してる。でそこで病気が発生した時にそこの会社が封じ込めるっていうか、隠蔽するためにその島の船とかを焼き払ったり、あと住民をこう殺しちゃったりして引き上げてるんですよ。なんかすごいスペクタクラな話になっていて、でそこに乗り込んでいったらそこの生き残った住民がなんかこうまるでゾンビのごとく血を流しながら助けてくれと襲ってくるとかですね。だんだんすごい悲しいんだって、なんじゃこりゃみたいなことなんですけど、とりあえずそこで、一緒に、その、鳥インフルエンザを調べていた、獣医師の人も一緒に行くんですけれども、その人が調べて、どうも山奥にある、コウモリの洞窟、コウモリが住む洞窟の、コウモリから感染したらしいのが分かり、一応それでウイルス特定されるんですけれども、インフルエンザじゃないっていうことで、だからといってワクチンができるわけでもなく、そのままね、このメディカルオフィサーの小林英子さんは、感染してしまい、非常に重篤な状態になり、でもなぜかずっと妻夫木君は元気いっぱいなんですよね。
そこまで行ったのに。
そこまで行ったのに。なんかすごい不思議な感じがするんです。あと、ちょっと、脇役っていうか脇役の中でも、一生懸命頑張る看護師の人とか、突然感染して死んでしまったりとか、そこら辺の一つ一つのね、場面はすごく、なんて言うんでしょうね、こう人間ドラマとしてうまく描かれてるんだけど、全体として見るとすごく辻褄が合わない場面がいっぱいあって、あれっていう感じの間に、小林英子さん、そのメディカルオフィサーは、自分がもう重篤でどうしよう、助からないっていう、 ことで、をサポって、こう、危険、新しい、なんていうの、こう、血清療法って、まあよくあるんですけれども、うん、患者の、回復した患者の、
はいはいはい。
力作った血清で、を自分に投与して、
うん、
それで、助からないか、っていうのを試す、っていう、
うん、
まあ人体実験ですね、うん、を、するわけなんですけど、
うん、
という、で、まあ結局、その人体実験で、助かる人と助からない人がいるんですが、一応それが功を奏したらしく、
うん、
まあ、映画の終わり方としては、まあ、何年か後っていうか、ちょっと後に、一応、無事、日本は、助かりました、みたいな感じ。その妻夫木君の演じる松岡医師は、うん、北海道の無医村で、
うん、
こう自転車に乗って、ドクターことみたいな感じで、
はいはいはい、
平和に、診療活動してるシーンで終わるんですけども、
うん、
なので最初結構ね、前半の4分の1ぐらいまですごくこう、おーって引き込まれる感じなんですね。
うん、
あとトリアージの、こうね、重篤な患者に対してどう向き合うかとか、
うんうん、
その、病院内での、なんていうんでしょうね、外部から来た、
うん、
そのメディカルオフィサー対、
うん、
病院関係者のすごいこう息の詰まる、
うん、
対決シーンっていうかね、うん、そういうあれとか、まあ、あとちょっとサイドストーリーでは、鳥インフルエンザでね、
うん、
農業系農家が、まあ、最初にそこが怪しいって報道されちゃったもんですから、
うん、
ものすごいメディアスクラムとか、
うん、
まあ、嫌がらせとかそういうのがあって、
うん、
農場の経営者が自殺してしまう話とか、うんうんうん、まあ、そういう今までなんかあったなっていう、
はいはいはい、
例えば鳥インフルエンザにしてもそうですし、
うん、
あと、まあ、その、メディカルオフィサーが感染して死んでしまうのは、うん、SARS の時もそうだったんですけれども確か。
そうだったっけ？
WHO の職員で最初にっていうか、まあ、そこに派遣されて、
うん、
もうそれ以上そこにいるの危険だから、
うん、
引き上げろって言われてた、そのメディカルオフィサーとか、そのお医者さんがいたんですけれども、
うん、
結局ね、自分が感染するまでとにかくそこに居続けたんですね。
へー。
まあ、これも実話なんですけど、確かイタリアかスペインかどっかの人、ずいぶん違いますけども、うん、イタリアだったような気がするの人なんですけれども、
うん、
その人結局SARSで亡くなっちゃうんですけども、もうその時は国を挙げて、まあ英雄として、国国葬扱いになったと思いますけれども、
もうあったっけ、
うん、確かそういう話とか、
ま
あ、割と最近にあったいろんないくつかの話を元にしているので、
うんうんうん、
えらいリアル、
うん、
で特に致死率は多分 30% 3割ぐらいなんですね、その映画の中の設定の、
うんうん、
だからね、1000万人感染すると、
うん、
もう300万人亡くなってしまうっていう、
うん、
すごい状態なので、
うん、
まあ、自衛隊とかが、まあ、全面的にこう活動しないとっていうか、
うん
う
ん、
まあ、自衛隊員だって次々倒れるしっていう、そういう、まあ、恐ろしい、こう、シミュレーションが展開されていて、いや、これ本当にこんな風になったら大変だねって思う、怖さと、
うん、
演出の点で残念だ。すごくその、まあ、主人公だからしょうがないんですけどね。
うん、
主人公だからしょうがないんだけど、なんでその、もう病院から出ちゃった時点って変でしょっていうのと、
うん、
看護師さんと、そこの先住の看護師さんと家族が、
うん、
こう、まあ、刑務所じゃないですけれども、
うん、
まあ、畳越しに会って、
うん、
ちっちゃな子供がいるんですけど、
うん、
ちっちゃな子供の頭撫でたりするシーンがあったりして、
うん、
いや、感染するからとか。 思うシーンとか、
はい、
あとこう都内の非常に綺麗なあのホテルから、
うん、
一歩外に出ると、
うん、
あのまあ銀座なんですけど、ね、
うんうん、
もう崩壊してるっていう、あの一子一人いなくて、車がひっくり返って燃えててみたいな、そういう場面だったりとか、
うん、
これそれでホテルで普通にこうね、ボーイさんが運んでくれるっていう、そういう演出ありかみたいなのはあるんですけれども、
うん、
まあ、そういうところに目をつぶれば、
うん、
まあちょっと、まあ、今後、そのもし何か、ね、さらにこう事態が重篤になったらこうなりかもしれないっていう、
うん、でも
見る、あの、考えるヒントにはなったから。
まあ、なんか病院を閉鎖するとかはなんかできそうな気もするけど、街ってなるとさ、
そう、う
ん、なんか不可能じゃないのかなと思
って、ね。そうですね。まあ実際不可能でしたね。あの、こう、非常線張るんだけど、
うん、
車に突破されちゃうんです。
うんうんうん、
そこに住んでる人は逃げ出したいから。
うんうん、
で、まあ、似たような映画ですと、ダスティン・ホフマンが主演した。
はいはいはい、見た。
アウトブレイク。
はいはいはいはい。
あれはね、アメリカ軍だと、逃げ出した車を鉄砲で撃って、殺しちゃうんですよね。
うん、そうだったっけ？
そうなの、
うん。
目の前でバーンとババーンとこう撃たれて、うん、その逃げ出した車が、の人が殺されちゃうのを見て、
うん、
そこの住民の人たちはもう一気に意気消沈っていうか、
うんうん、
ああ、もう、そういう事態なんだっていう、うんうん、その、ものすごく水を打ったような状態っていうのが印象的だったんだけど、
うんうん、
まあ、この映画だと、自衛隊員がこう止めよう、押しとどめようとするんだけど、みんなそう押しのけて、わーって逃げちゃうってい
う。
まあまあ、そうなるのか、でも実際はそうはならないかもね、とかちょっと。
どうなんだろう、
ましたけどね、
実際にそういう風になってそういう風にそこから逃走しようとしたら、
うん、まあそれでも行政というかね、あれとしてはそれ決めないわけにいかなくなりますよね、
うん、
こうそういう命令が出た場合に、
うんうん、
こう逃げようとした人をどうするか、
うん、
捕まえられなかったらどうしろっていうのははっきり命令しないわけにはいかなくなるっていう事態、
うん、今その事態になったら発砲許可されそうな感じがするよね。
まあそうですね。まあそれは言えます、ね、でもまあ発砲許可されたとしても、じゃあその自衛隊員が発砲できるか
と、あ、まあそれがあるか
っていうのはやっぱり警官にしてもね、
うん、
そういうことが可能かっていうのはやっぱりありますし、
そう
ですね、うん、まあ、そういう最悪の事態になる、なる前になんとかしなきゃいけないっていう思いはすごく強く、うん、感じましたね。
うん、
まあ、まあ、映画としての楽しみ方は、まあ、ちょっと悪口言っちゃったんですけども、どうしても、感染防止でゴーグルとかするわけじゃないですか。
うんうんうん、
帽子にマスク。
うん、
で、なので、妻夫木さんに至っては、ゴーグルだけになっちゃうので、
うん、
目しか演技をするところがない
。ああ。
いや、これ大変だなと思ったんですけど、
うん、
最初はね、その、ちょっと優しい、こう、小児科医みたいな、こう、優しいお兄さんなんですけども、うん、途中で、その、こう、もう、事態が深刻になった時に見せる、その、マスク越しの目の真剣さとかは、
うん、
まあお、さすがっていう感じはありました。
うん、
で、なぜか、あと、ダンレイさんの場合は、
うん、
そういうゴーグルではなくて、顔全体が見える、なんて言ったらいい
ん
でしょう。こう、宇宙服みたいな感じで、
うん、
そういう、防護衣なので、
うん、
女優と男優ではこれほど扱いが違うので。
そういうことなの？
主演女優だからじゃないでしょうか。看護婦さんたちはゴーグルなんですよ。 その WHO のその、なんて言うんでしょう、標準キットがそうでなのか知らないですけれども、うん、まあ、とにかく顔よく見える。全面がガラスのマスク。
はいはい。
になっていて、ダンデーさんの、こう、少しお顔はずっと見れる。っていうのがあります。
ね、
はい。まあ、そこら辺かな。ちょっと CG とかからやりすぎだよ、これっていうのが。そしてさっきのね、こう、崩壊したマ
ージン
シーン。
ああ、はいはいはい。
なんですが、病院のシーンは、その、実際に、新潟の方に、であった病院でもう使われないとなった病院を丸ごと使ってやっているのと、
うん、
まあそういう医療シーン、医療行為のシーンに関してはかなりちゃんとこうアドバイザーがいて、
うん、
ているので、うん、まあER とかあの辺の感じですよ。
あ、はいはいはい。
まあ、きちんとできているのではないか。
いやー、でもなんかその封鎖されてる病院から出ちゃうとかさ、フィリピンまで行っちゃうとかっていうのはちょっとねっていう気がするね。
そうですね。ちょっとそこら辺で、って叫びそうになっちゃった。まあ、そのコウモリからの、出たんじゃないかとかいうのは、確かエボラ出血熱とかその辺、
うん、
確かそうだったと思うし、
うんうん、
SARS だったかエボラだったかは、そう、コウモリ。だったりするし、その、うん、あと、エビのね、養殖の話も、
うん、
よく、その、こう、エビの養殖をするために、どんどん山奥っていうかね、
うん、
普段なら、普段は人が入り込まないような密林を開拓して、
うんうん、
そこでやるので、
うん、
そういう未知の病原体と触れ合う可能性が非常に高くなるという、話は前、確かサンズとか、
うん、
そエボラの時に、あとマールブルク熱とか、まあそういう、
うんうん、
ちょっと、聞いたことのない病気の時には、随分、言われた、
うん、
開発がね、っていう話が原因だっていう話を随分言われたので、うん、まあそこら辺の細かい、なんて言うんでしょう、ネタというか、
うん、
すごい抑えられていて、
なんかそういうところを押さえてるんだったら、なんか本当にできる限りリアルにやってみるみたいな。
そう、すればいいですよね。まあ、でも難しいよねっていうのはありますね。その主演俳優さ、
あ、
そこで病院の中に いちゃったら、そこから動きようがなくなるから、話が広がらなくなっちゃう。
ああ、でもどうなんだろうな。
あれっていう難しさはあるんですよ、というのの、シナリオとして。まあ、考えてみると、アウトブレイクの時も、ダスティン・ホフマンは現場にいて、
うん、
でもここ、もう封鎖ですって言ってるんだけど、
うんうんうんうん、
そこからヘリコプターかなんかで、元々の宿主、
うん、
こう、密輸された猿を探しに、
行ってたっけ？
サンゼスかどっかに行くんですよ、ヘリコプター。
そうだっけ、
はい、
あ、でもあれはさ、ダスティン・ホフマンもあの現場に入った時点で防護服着てたから、クリーンだった
と。まあ、まあ、そうでしょうね。うん、一応防護服なんですね。
いや、なんかそこの破綻してるのはもったいない感じが
しますよ
ね。
もったいない感
じ。うん、なるほど。まあでもこういうね、実際になくもないみたいな。
いや、もう本当に、ね、中国とかは、あの規模で起きれば、もうすぐですよね。人間の数と密度が多いだけに、すぐとんでもないことになるっていうのが非常に恐ろしいし、まあ、中国だけじゃなく、まあ、より日本に関して言えば、やっぱりその厚生省とかの対応とかも出るんですけど、もうすぐ発表して、こう、なんていう、対策を取ることを表明しろとかいう話があるんだけど、
うんうん、
いや、ウイルス特定されてないので無理ですっていう、そういう、
うん、
こう、中でのね、
うん、
やりとりとか、あったりして、
うん、
本当に人数、一日違うともう全然違ってくるところで、
うん、
誰がどう判断するんだ、みたいな、
うん、
そういうところも、描かれてました。
ちょっと今こういう時期に見ると面白いかもしれない。
かも。いや、ちょっとリアルすぎて怖い。
怖い
と。あの、想像力がこう、膨らみすぎる人。うん、なんか、くしゃみしもできないというか、くしゃみしたら、くしゃみとか咳とかされたら嫌だ。嫌だとか思っちゃうかも。
うん、
思いました。
はい、ということで、はい、今週は、中国、大変なことになっている、この時期に、シミュレーションして、イメージトレーニング してみましょうと、
はい、
ということで、感染列島を紹介いただきました。
はい。
はい、ということで、第1週、エンターテインメントの週でございました。お届けしましたのは、ハスケと。
はい、スノーでした。
では、また来週。